それでは礼拝を始めていきます。最初に賛美を捧げましょう。望みも消えゆくまでにです。ラララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安き応援。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。今日も私たちは飢え渇いた心を持って御前に出てきております。どうぞあなたの命の糧で私たちの霊を満たしてください。聖霊様が最初から最後まで導いてくださることを期待し、尊い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、第2ヨハネの手紙、1節から13節です。それでは拝読します。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに父なる神と御父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り、愛のうちを歩むことです。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父をも御子をも持っています。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこないものは家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくはありません。あなた方のところに行って、顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全きものとなるためにです。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。アーメン。内容を簡単にまとめます。使徒ヨハネが選ばれた婦人とその子供たちへ書き送った手紙です。彼らが真理のうちを歩んでいるのを知って非常に喜んでいるのとともに、反キリストが大勢世に出ていったことを警告しています。キリストの教えを持ってこない者には挨拶をしないようにと警告しています。手紙の最後に顔を合わせて語る喜びで満たされたいと、この手紙を結んでいます。では、主から示されたことをそれぞれノートに書き記していく時間を持ちましょう。 はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は6節と7節に目が止まりました。この私たちが本当に神様と間にあるのは主従関係ではなくて、愛によってその命令に聞き従っていくっていう心である。神様との間にもそうだし、もちろん教会の間でもそうある、互いにそうあるべきであるということ。そして、もしそれでなく本当にこう盲従していたり、主従関係のように強いられて従っているのであれば、そこにこう惑わすものが来て、反キリストが来て、そういうものを、教会をめちゃくちゃにしてしまうんだなということを、に目が止まりました。
はい、私は一節のところで、真理を知っている人々がすべて愛に至るということ、そして、6節で愛というのは御言葉の命令に全く従順するということ、そして9節から10節までのところで、キリストの教え、その教え、この教えという、本当にその枠の中でなければいけない、曖昧な教義ではいけないということを教えられました。以上です。
はい、私は6節ですね。愛とは道の命令に従って歩むことでありというふうにあるんですけれども、愛というのが道の命令に従って歩むことであるのならば、自分勝手に愛だと思って人に仕えても、それは愛ではないのではないかということを今黙想しています。以上です。
はい、私は、5節と9節に目が止まりました。キリストの教え、愛のうちにとどまらないもの、行き過ぎをしているものは神を持っていないということです。神様がいない、聖書から差し引いても加えてもいけないということを、思い出しました。また7節では、反キリストはクリスチャンを惑わす存在であるので警戒すべきだということも教えられました。では、神様はどのようなお方でしょうか。また、私たちに何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は2節のところから、私たちは真理とすでに一体となっているんだということを教えられました。これは御霊による働きであって、本当に私たちはそのようなものとなっているということを教えていただき、また続けてその10節のところで、それを壊そうと、それを奪おうとするものと親しい交わりをしてはいけないなと思いました。ここに家に入れてもいけないと書いてますけれども、教会が当時家で行われていたことを思うと、教会に決して受け入れてはいけない、また、もちろんできれば家にも受け入れない、親しい交わりをしてはいけないなと思いました。深く交わりを持つことで、異端というか悪い教えを持ってくる人をと深く交わりを持つことで、せっかく真理と一つとなっている私たちが罪を犯すような、そういったものになってしまうんだなということを教えられました。以上です。
私は6節を通して、この主の愛の定義について教えられています。この5節で、互いに愛し合うように書かれていますけれども、この6節で、この互いに愛し合う愛というのは、天の父のこの命令に従って歩むことであって、何か人間的に愛することではないということを教えられています。以上です。
5節6節のところから、愛と命令について、教えられました。特に十字架の愛、神様との関係の中で愛を深めること、また兄弟姉妹との間で関係を深めることについて教えと進めをいただきました。以上です。
はい、私も6節なのですけれども、愛が、神が愛であるというところが他の箇所にあるので、本当に神様が愛し合うことを望んでおられて、私たちを愛し合うように作られたということを語られました。 ですから本当に道の命令に従った歩むことが愛なのであって、9節で語られているように行き過ぎをしてイエス・キリストの教えにとどまらない者は、神を名乗っていない、つまり愛を持っていないのであって、気をつけて見分けていかなきゃいけないということを語られました。以上です。
1節のところ、2節のところで、私たちのうちに宿る真理、内側にいつも御言葉の基準があるかということ、そして教会の中にしっかりしたそういう基準があるかということの大切さと、12節でメール等もいいと思いますけれど、顔を合わせて語ることによって喜びが完全になるということを教えられました。以上です。
はい、私は一節から教えですけれども、真理であるイエス様を知っている者は本当に愛があるということを教えられました。一旦を見分ける基準の一つは愛になるなということを思わされました。では、与えられた御言葉を自分の生活に適用する時間を持ちましょう。はい、それでは、適用の分かち合いをしましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は今住んでいる地区に新しく、ミニストリーというかインナーヒーリングのようなそういったミニストリーが入ってきて、これに対して私自身は警戒心を持っているんですけれども、これの何が悪いかというところに私は注目してそれを暴こうと思っていたんですけれども、今朝はそうではなくて、こういったものとそもそも交わりをする必要もなく、私自身は本当にさらに真理を深く知って、本物を知っていくことで偽物を見分けていく目というのを養っていけばいいんだなということを教えていただきました。いろんなインターネットを見たりとか調べたりすることも、やっぱりそれもこう交わりになってしまうなと思って、もちろん知識として得ることも時には必要だと思うんですけれども、私自身はもっと自分自身が深く真理を悟っていく、そのことの必要を示されました。以上です。
はい、私はですね、今何個か学びなどをさせていただいているんですけれども、本当にその学びや交わりの時に、何というか人間的な動機というか、そういったものが中心になっていないかを本当に点検しなければならないなと思いました。キリストを中心にすることができていたらいいんですけれども、食事であったりとか、またその他の予的な会話とか、そういうものが中心になっていて、本当にキリストの愛が中心になかったら、それは本当に愛のない交わりになってしまうんだなということを今日は黙想していました。本当に学びや交わりの時に何を中心にするのかということをいつも気をつけていなければならないと今日は学ばされました。以上です。
病を持っている方々のためにもっと心を尽くして祈ろうと思いました。息子や体調不良の兄弟がいますので、癒しのために祈っていこうと思いました。これが私なりに今日愛を深めていくことだなと、イエス様の愛と恵みを流していくことだなと思されています。以上です。
はい、私は信徒の方で、祈っても叶えられないと、そしてイエス様にちょっと反発する感じがあるなという、そういう方がいるんですけれども、やはり祈りが応えられるというか、神様が全てをご支配しておられ、また命を捧げるほどに愛しておられるという、その原点にもう一回立ち返って、祈りをし直そうということ、一緒に祈っていこうということを今日は思わされました。以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの愛の示し方、表し方を教えてくださり本当に感謝いたします。キリストの愛をもって私たちは兄弟姉妹のために命を捧げていきたいと思います。そのことがよくできるように今週導いてください。私たち一人一人が小さなイエス様になることができますように、イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。